ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そして本日のコメンテーターは、
京都 NPO センターの桜井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜井さん、突然ですが、
はい、
子供の頃に好きだった昔話はありますか？
地獄の送別です
ね。いきなり、はい、なんで私その本知らないんですけど。
あ、そうですか。
どんなところが面白かったんですか？
そうですね、綱渡りをしていた人なんですけども、うん、まあ、その方が人々を怖がらせすぎたというので、うん、あの地獄へ落とされてっていう。
あ、結構シビアな
お話なんですけども、ものすごい関西弁で書いてある、とってもあの面白い本なんです。
なんか子どもの時に心に残る絵本って、うん、こう何が興味をそそられるのかって分からなかったりしますよね。
そうですね。
でも生涯の中ですごい強烈に印象に残る、
そうですね、
そんなお話が、はい、まあ、たくさんありますけれども、はい、今日はそのお話にまつわる活動をされている方をお呼びしております、はい、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はゲストに福地うっかり堂の主催者兼パフォーマーの正野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
福地うっかり堂、まずこれは、幸福の福に地面の地で、うっかり堂というのは当て字ですね。
はい、当て字です。
空に果物の果、はい、で梨、はい、に堂で、はい、うっかり堂。
はい、
個性的なお名前ですね。
ありがとうございます。あの、いや、もううっかりしてるので、うっかりかちゃん
と、
はい、そのうっかりを、はい、あの使わせてもらってます。
で、福地うっかり堂でうっかり母ちゃんとしてパフォーマーをされて、
はい、はい、そうです。
活動が気になりますね。
気になりますね。
福地うっかり堂は小屋の名前なんですか？
小屋じゃないです。いや、小屋欲しいんですけどね。
やっぱり欲しい、
はい、欲しいです。うっかり小屋欲しいんですけど。
あ、うっかり小屋、
はい、
小屋でもなければ、うん、建物でもない、はい、そういうバーですね、
はい、そうですね、うん、はい、バー作りであったりとか、
はいはい、
あの人の集まるイベント企画ですとか、はい、そういうことを主にやってます。
具体的にはどんな、
はい、はい、一番大切にしている活動が、うん、お子さんですとか小さなお子さんをお持ちのお母さんに向けた、うん、絵本とか、はい、着物とか、
はい、
あとは、まあ、ちょっとした日本の、まあ、暦とかそんなのを使ったクイズとか、
はい、
お話をするうっかり母ちゃんの日本話っていう、
そういうイベントを、
はい、
ということは、日本の昔話とか着物とか、はい、はい、いわゆる日本文化を通して子育ての場作りに取り組んでいらっしゃるというのが福地うっかり堂、
はい、
なるほど。ちょっといろいろどんなお話を今までされてきたのかとか、はい、あとなんか今日もね、お着物
、はい、
すごい落ち着いた着物ですね。
これ実は、うん、ひいひいひいおじいちゃんの着物なんですよ。それを仕立て直したもの、女物、はい、
なんかこの季節に来て、はい、すごくいい感じの落ち着き、いい、
はい、
なんていう色なんですか、ね、
これは大島紬の泥染めで、
はい、
ま、もういわゆる 泥の色、言ったら泥の色、はい、
まさかこれで普段子育て正野さんがされている？
あ、まあ、そうですね、週の半分ぐらいしか着ないです。そんなに、
ほんまに、
そんな毎日も着ないんです。そんな気張らなずに、
はい、
今日は着ようっていう時とか、 人に会う時は器用って感じです。
なんか子育てって言ったらただでさえこう髪振り乱す感じなのに
いやもうこれで髪振り乱して走り回ってます
そうかうっかり母ちゃんだから、
はい、うっかり母ちゃんですので、ね、そうなんです
それでいいんだ
そうなんです。
そうか着物着てるからっておしとやかにするとかじゃなく着物で髪振り乱してうっかり母ちゃんで全然いいっていう
そうですそうですあの人楽しそうなやつってそれでいいんです
なるほど、はい、そんな正野さんですが、はい、いろいろとそのお話をね、
はい、
あのこのうっかり堂でされているということで、はい、どんなお話を、
はい、先ほども言ったみたいに絵本を使うんですけども、うん、その絵本も決して昔話だけじゃなくて、うん、赤ちゃん絵本とか、うん、昔から家にあったような絵本とか、うん、そんなんでもいいんですけど、うん、それを、はいはい、からちょっと日本の季節感とか、
はい、
日本独自の色彩感覚なんかそういうのをちょっと読み取って、
はい、
クイズにしてみたりとかそういうこともする。
あ、うん、絵本の読み聞かせに近いものもやる。
あ、もちろんですもちろんです。絵本の読み聞かせをして、
はい、
でその絵本の中に隠れた日本らしさみたいなのを、うん、あ、そうだったんだみたいな、
うん、
そういうなんかこう発見とかドキドキ、うん、ワクワクにつながるようなお話をちょっとさせてもらったりとか、うん、
はい、なんか聞くところによるとさっきの桜井が気になってた地獄の宗兵衛も、
あ、そうです、
メニューの一つ、
はい、メニューの一つなんです実はそうなんです。よくあの、うん、うっかり母ちゃんの日本話で、
うん、
あのいろんなお話とかいろんな絵本を読んで、
はい、
あの最後に落語絵本で締めるっていうやり方をさせてもらって、
落語絵本、
はい、そうですそうです、その一つにあの地獄の宗兵衛がありまして、
地獄の宗兵衛はもともと落語、
落語なんです、はい、米朝さん あのお話を落語にしたもので、
はい、
あ、じゃあ絵本にしたもので、
はい
はいはい、ですのでもうこってこての関西弁で書いてあって、
はい
はい、でもなんかこう間の取り方とかも、うん、こう落語っぽく、別に落語を模してじゃないんですけど、
はい、
でも、
はい、
そのイントネーションとか楽しさとかは、
はい、
その読み方で伝えていこうかなと思って、はい、その絵本を読みながら、
はい、
その世界に入ってもらおうみたいな、
あ、じゃあ読み聞かせだけではなく、いわゆるその民話の語りに近いようなレベルのものもされておられる。
そうですね、姿りもたまにやらせてもらいます。
姿りも、
はい
はい、姿りはどんなメニューがあるんですか。
はい、姿りはそうですね、例えば大江山の主天道寺の話ですとか、
はい
はい、あとは小火事のお話、あの狐の力を、
はい、
あの借りて、狐さんの力を借りて、
はい、
天皇からあの命令を受けた刀を作った、
あ、いわゆる伝説系ですね。
そうですそうです、
ね、四天王寺も、
はい
はい、伝説系の姿り、はい、なるほど、ちょっと私個人的な趣味が入ってきましたね、はい、さらに、
はい、
そこからまたこうレベルが上がった一人芝居のようなものもされると、
一人芝居、
そうなんです、あの、はい、まあ、一人芝居というか、
はい、
あの、古典怪談ですね、本当にそういうあの昔あった、
はい、
あの伝説を引っ張り出してきて、
はい、
あのちょっとか、まあ、語り調にして、
はい、
古典怪談という形でやらせてもらう。
ね、チラシいくつか見たんですけど、うん、チラシ見るだけでも怖そうな写真が、はい、こうなんかあの、はい、どうなんですか、
はい、あの今 2ヶ月か3ヶ月に1回のペースで、
はい、
あのやらせていただいているのが、
はい、
天使突き抜け100物語という、
はい、
あのイベントでして、
はい、
でこれが、薩摩琵琶の方と、
はい、
私の語り等で、
琵琶が、
はい、琵琶が、そうなんです、
ね、怖い耳なし法一の世界、
は
い、
そうね、実は第1回目 の、
はい、
あのこれ耳なし法一の元になったお話から始まって、
はい、
今3本目、はい、
なんか先ほどね、うん、あの場作りされているっておっしゃられてましたけれども、はいはいはい、やっぱりそういう階段の時は階段の雰囲気を作られるんですかね。
そうですね、やっぱりそれぞれ子育てしてる、うん、あの育てイベントの時はもうすごく楽しい、
うん、
あの雰囲気、うん、もうとにかく私自身が固くならないっていうのは、
うん、
もうとにかくやっぱり気持ちとかって通じちゃうじゃないですか、うん、はい、私が緊張してるとみんな緊張するし、
はい、
だから子供さんも楽しんでもらえるように、
うん、
で こっちの階段の方は、うん、来てる方がえって思うような、うん、逆にこうシーンとしたこの雰囲気をこっちが作っていくっていうのを心がけてます、はい。
それ聞く人も着物で参加とかなんですか？
あ、そんなことないです。もう何でも。
あ、何でも。
はいはい。
じゃあ別に着物で参加しなければいけないっていうイベントは？
あ、特にはないです。
ない。
はいはい。
でも着物も着れる、
はいはい、もちろんです、もちろんです。もし、はい、私の主催のイベントで着物着ていきたいけどどうしようっていうことも、はい、ご相談していただけましたら、レンタルさせてもらったりとか着付けしたりとかもできます、
はい。なんか子供と一緒にね、着物着て階段聞くなんて、なんか
子供
の夏休みの絵日記にぴったりじゃないですか。
はい、
いいですよね、
はい、そういうのもぜひぜひ
ちょっと楽しみが、これからのね、富士岡里堂さんの活動がすごく楽しみですが、後半はですね、この福地ゆかり堂さんの、活動が生まれてきた経緯なども、
はい
はい、お伺いしたいと思います、ではここでミュージックブレイク、今日の日本文化にふさわしい童謡をチョイスしていただきました。はい、音楽をお聴きください。お猿の籠屋です、どうぞ。なかったらみんな、
そうですね。
今日のゲストは福地うっかり堂、すいません、福地うっかり堂さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、今のミュージックブレイク中にお猿の籠屋の裏話聞いてちょっと怖かったですね。さすが階段語りをやっているだけあって今この場が凍りつきました。興味のある方はぜひですね、お猿の籠屋で調べてみてください。ね、はい、では後半は活動の経緯に入っていきたいと思うんですけれども、今日ですね、このハッピー NPO に福地ゆかり堂さんをお呼びしたいと言ったのが桜井さんなんですよね。
そうですね、はい、
どういうところにね、活動の魅力があるなとか惹かれてたりしてたんですか？
そうですね、やっぱり、この着物を着ながら日本文化を、廃れつつある日本文化をこう、子育てとこう絡めながらいろんな形でイベントされてるっていうのが本当になんか楽しく活動されてるなというのが、はい、とても興味深かったので、はい、お呼びさせていただきました。
ありがとうございます。
そういう活動は、
はい、
正野さんの子育て体験から生まれた、
はい、
とお聞きしたんですけれども、はいはいはい、具体的にはどんな体験から？
そうですね、はい、話すと長くなってしまうんですけど、
はいはい、
もう自分の生い立ちですよね、
はい、
自分の生い立ちの中であれって思ったこととか、はい、これもっとこうやったらよかったのにっていうことをぎゅーっと詰め込んで、
はい、
こう自分がうつうつしたりとか、
はい、
こうマイナスやった時に、うん、パッといろんなことがカチャカチャカチャって今までのことがつながって、このうっかり母ちゃんの日本話っていうものの構想が生まれてきたんですよね。そう、全てはマイナス要因が全てプラスに変わったっていう形で、
こう子どもの時の体験、
はい、そうですそうですそうです、
何か
そう、そうですね、自分自身がちょっと、個性的すぎる子でして、だからもうぶつかりながら育ったんです。いろんなことにも学校生活でもぶつかるし、はい、親とももうなんかうまいことコミュニケーション取れないし、
はい、
どうしようみたいな、そんなこともありつつ、
はい、
でも自分の好きなことはさせていただいて、
はいはい、
でオーストラリアに、ホームステイした時に、はい、日本ってどんなとこって近所の子供から聞かれた時に、はい、うまいこと答えられなかったんですよ、
はいはい、
その時にすごく自分で違和感があって、うん、答えられへんってどういうことかなって、日本を紹介できひんっていうのは、なんか英語がどうのだけじゃなくて、やっぱ日本のことを知らなすぎるんだな私たちって思ったこととか、そういうこともひっくるめて、
はい、
じゃあ自分が子育てするときにはその今まで感じたなんか不安だったりとか、
はい、
こういうことを生かして、子育てしたいなって思ったんですね、そこが、根本の根本で、で、長女が生まれたときに、
はい、
じゃあこうしよう、ああしようって、なんですかね、言葉かけだったりとか、
はいはい、
絵本読むとか、
はい、
もう生まれてすぐからいろんな絵本読んだりとか、
はい、取り組み始めて子育ての、
ね、はい、
こう なんていうんですかね、理想の形ですよね。子育ての自分で描く理想の形。
そうですそうですそうです。なんかこう強制ではなくて、はい、その生きてる中で楽しんで本人が、うん、こう日本文化っていうものに触れてほしいなと思って、はいはい、うん、だから、まあ、そういうのをどうやったら強制にならず、うん、本人も楽しく親も楽しくできるのかなっていうのを試行錯誤していて、うん、で2人目を、解任しました時に、うん、ちょっと体調が良くなくて、はい、ずっと寝たきりだったんですね、
はい、
でそうなんですよ。その時にやっぱりまたうつうつしてしまって、はい、その時にうっかり母ちゃんの日本話っていう形で、はい、今まで取り組んできた自分 の、
はい、
体験から来たこの、はい、取り組みをアウトプットしていこうと思って、
は
い、
あ、それでうつうつしてる時に逆に
そうなんです、
なんかやろうって腹をくぐられた。
そうなんです。不思議なことでなんかこうパタパタパタと何かつながって、
そう落ち込んでる時に、うん、よしやるぞって、
いやなんかねつながったんですよ、うん、その悩んでる時ってガーっていろんなこと考えるじゃないですか、うん、考えて考えて考えて考えて、
はい、
でそれがこう考えてたことがスドーンって
何かがつながったんですね。
そうですそうです、はい、自分の生い立ちから何から全部とガーッとつながって、はいはい、じゃあこうしたらいいやって、
はい、じゃあもう2番目の子を妊娠してたあの辛かった時代に感謝ですね。
そうなんです、本当感謝です。
いや何どう転ぶか分かりませんね。
いや本当人生分かんない。
どうですか、そのやろうって決めてから、はい、今思い描いてたこととかはできて
やらせてもらえてるとは思います、自分が思ってた以上に、うん、階段のこととかも、
はい、
やらせていただいて、
はい、
思わぬところへの、はい、なんかこう活動の広がり
をいただいているので、道が開けていっている、
はいはい、それはすごくありがたいなと思ってます。
さっきのね琵琶語りの琵琶の奏者さんとかともどうやっておつながりになったんですか。
はい、それは私伝統芸能の方、私お能をやってるんですけども、はいはい、お能をもうやっぱり堅苦しいイメージがあるので、うん、知っていただきたいなっていうので伝統芸能をやってる子たちと一緒に、うん、イベントやったりもするんですけど、
はい、
その時に、
はい、
私が扱う演目が琵琶の出てくる演目を扱うよっていうことでやったイベントが去年ありまして、はいはい、その時に琵琶やったら持ってきますって言って連絡くださって、でもう私がもうぜひぜひ今お話ししてくださいって言って、はい、その舞台上にお呼びしたんですよ。その時のご縁でもう今もずっと一緒にやらせていただいて、
ちょっとこう第三者的に見るとそういう伝統芸能の世界ってね、子供が、うん、まあ、興味本位で突っ込んでいい世界じゃないから、うん、こう子育てサークルとかにはね、うん、なかなか来ていただけなさそうなイメージがあるんですけれども、うん、はい、うっかり堂さんでは逆にそういう伝統芸能の人たちが子育てのバーに関わってきてくださっている、
うん、そうなんです、そうなんです、そうなんです。子育てのバーにも興味を持ってくださって、で逆に今はそのやっぱり子どもの頃から触れていないと、
はい、
やっぱり大人になってから急に触れたんでは、うん、やっぱりいろいろ先入観もあるし、
はい、
それではいけないんじゃないかってことで、はい、もう社会的にももっと小さい頃からもっと触れようっていう、はい、そういう時代にもなってきて、
なるほど、そうですよね、
はい、そういう、うん、はいはい、時代にも助けていただいて、
はい
はい、演者の方が私の活動に興味を持ってくださるっていう形にちょっと流れが、はい、
じゃあいろんな道も開け、ネットワークも作られ、
はいはい、
で今また違う活動がの道が開けようとしているらしい。
そうですね、はい、ありがたいことに、はい、まあ、とても、まあ、突出した個性を持って生まれたもので、
すごいここ突っ込んで聞いてみたいけど、はい、またラジオの収録終わったら、
はい、そうですね面白い話だらけで、はい、まあね、暗黒の時代を抜けたので今こうやって面白いよって言えるんですけど、はい、もうやっぱりね、なんか30年生きてきた中の半分以上悩んで育ってきたので、
はい、
もうまさか今こうやって笑って話してるなんて過去には思わなかった、うん、そんなことを、
はい、
まあ、今やからこそ言える、
はい、
子育てしてる中で、はい、やっぱり なんか最近いろんな言葉があるじゃないですか、はい、発達障害だったりとか、はい、
まあ、
そうですそうですね、はい、そういうふうに言われる、うん、そういう方も含め、うん、いろんなそれって個性なんだよっていう、はい、私の家族のまあ変わった人たちだったりとか、自分の周り
も、家族も変わられてた、
そうなんです、変わった人たちだらけで、もう本当に、はい、私も含めですね、私筆頭にというか、はい、もうやっぱりさすがうっかり母ちゃんのグランマザーだねみたいなそうなんです、もう例えばそんな話が本当にいっぱいあって、うん、はい、そう、やっぱり個性的な人たちの中で生きてきた私やからこそお伝えできる、はい、今子育てして悩んでるお母さんに聞いてもらいたいお話っていうのが結構たくさんあって、あ、はい、それがなんまあ、セミナーみたいな形で、はい、お仕事としてさせていただけるように最近なってきまして、
やっぱり子育てどんどん孤立化、みんなね頑張ってらっしゃるんですけれども、それでも孤立化していく、この数に追いついていないというか、
本当そうなんですよね、
でそこにはさまざまな要因がきっとあるので、
そうですそうです、
どうですかお話ししていて、
どうでしょう、なんか肩の荷が下りましたって言ってくださることがあります、はい、なんかあこれでよかったんやって、はい、なんか悩んでも仕方ないことって本当はあるって自分では分かってても、はい、道が分からない時ってやっぱり立ち止まっちゃうじゃないですか、はい、そういう時になんか私みたいな変な人が変なりに、はいはい、あ変でもいいやなって思える、はい、なんか
正野さんの目に今涙が、
そんなことないはず
私ももらい泣き
でも
やっぱりそう言葉に出すだけでまだ涙がちょっと溢れてくるぐらいの何かを超えられてきたっていうことですよね、
そうですね、なんかねいろいろありました
いや今日はあれですね、なんか日本の昔話とか着物の話とか聞くと思っていたものが、こんな深いディープな話も聞けて、桜井さん知りたかった、なんでこのうっかり堂が生まれてきたのか聞けてどうですか。
そうですね、いや、 やっぱりなんかこう人生生きがい生きてるっていうその何か形にして、まあ、形にされているっていうのは本当に思ってもなかなかできないことだと思うんですけど、そのマイナスのパワーをプラスに変えられて活動されてるっていうところがやっぱり素晴らしいなっていうふうに思いますね。
またこれからますます道がね、浅野さんの道が、それから福地うっかり堂の活躍の場が広がっていくのが楽しみですね、
はいはい、そうですね、本当に楽しみですね、はい、
みんなにちょっとでも笑ってもらえるように、うん、はい、頑張ります
なんか近くでやるこう近々でやるイベントとかはありますかね。
そうですね、
とりあえずはフェイスブック、
そうですね、はい、
で福地うっかり堂さんのフェイスブックが、はい、あるので、はいはい、こちらいいねしていただいたら情報があるということですね、
はい
はい、私はぜひ階段に行ってみたいんですけど、
はい、
3ヶ月に1回
だいたい2ヶ月から3ヶ月に1回ぐらい、
はい、次はじゃあ6月ぐらい
ぐらいですかね、
は
い、
楽しみに、はい、私も帰ってフェイスブック早速、
は
い、いいねしましょう、
はいはい、ぜひよろしくお願いします
はい、それでは本日は、福地うっかり堂の、主催者兼パフォーマーの正野さんにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。
また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロキンで、詳しくは近畿ロキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。